と感謝します。ご証しの機会を与えられたことありがとうございます、どうぞ皆が崇められますように、御心の証しができますようにお願いします。イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。と本当に日曜日を長崎を開けるってことは本当に滅多にないので、なんか夜逃げしたかなって思われるかなと思ったんですけど、あのフィジー諸島というところに行ってきました。日本から見るとフィジーっていうのはなんか南国のなんて青い空と青い海で、なんか本当に素敵なあの場所なんですけども、実際本当にそんなところで、何千という島があって、でも電気も何もないような中で、本当に大自然のとても綺麗なところでした。あいにく雨季でですね、最初はほとんど雨で、その中でお祈りをしていたんですけども、それも御心だったかなと思っています。というのは、20年来、ちょっと一つ、どうしても、解決したい問題があって、実はそれを抱えて行ったんですけれども、まあ、娘がフィジーの方の高校で勤めています。で現地 の貧しい子どもたちを無料でこう全部何百人の子どもたちを教えて、その学校はですね、で日本人からも学生が行っていて、でそこでいろんなカウンセラーとかのお仕事をしているんですけれども、まあ、今回その娘がステイしていたホストファーザー、ホストマザーというステイしているところのもう大木のような大きな方で、まあ、ライオンキングってことですか。本当にですね、ちょっとやそっと私たちがこう何回言っても答えめげない、本当に雄大なっていうか信仰っていうかの方だったんですが、小学校の校長先生、そしてこちらは高校の校長先生ご夫妻でですね、その方が個人の働きにすごく興味を持たれて、定年になるので2015年にそんなことをこう軽はずみに言う人じゃないって言うんですね、娘は。でも定年になるのでカンボジアとかアフリカに行ってみたいと。で大農場をこうも経営しているので、こうそういうののやり方が分かる人なんですけども、本当にそのこともすごく嬉しく思いました。でそれから日曜日に3つの教会に来ました。フィジーはインディアンとフィジアンといって、インディアンはムスリム、ヒンドゥーなんですけど、フィジアンの 90% はクリスチャンです。で、韓国ほどは多くはないんですけども、びっくりするぐらいたくさん教会があって、しかもプロテスタントですね。で、2000人の教会が一番大きくて、毎朝50台で、来るそうですね。バスが来るそうです。そして、まあ、その中から本当に御心の教会をと2晩祈っていきました。で1個目はそのあたりで一番賛美が素晴らしい教会を教えていただいて行ったんですけども、機材はほとんど同じなんです。 でもパワーが違うんです。ドラムとベースとギターが、ピアノだけがこちらにあって、5人がこう立ってるんですけど、後ろにですね。で、ここに説教者がいるんですけど、メンバー同じぐらいなんですけども、何ですか、私たち1時間間違えて行ったんです、早く。もうその1時間前から、もうバンバンに賛美してまして、本当に心から賛美してるんですね。それは練習じゃないんです。もう歌、まあ、歌詞が分かんないとかそんなんじゃなくて、もう本当に1時間ずっと賛美している中に、私たちがこうどんどんどんどん新しい人たちが礼拝者が集まってくるんですけども、もう私はその1時間前に行っただけでこう涙が出てきてですね、本当にこんな風にもう一度賛美練習をしてしっかり賛美をしたらすごく強くなるなということを思いました。で2つ目に行った教会はすごく貧しい教会で、突然こう PA の音も切れてしまったり、そういう中で牧師さんが本当に叫んでですね、80人ぐらいの大きな会堂なんですけど、もう土間でもう本当にやっておられました。その中で突然証しをしてくださいって言われたんです。で本当にまあ、びっくりしたんですけど、御言葉で証しをすることでサタンに打ち勝ったという黙示録の箇所を与えられていたので、長崎で何をしてますかと言われました。で日本人が 1% しかクリスチャンいないので、すごく珍しいので何か、はい、話してくださいと。で私たちは 1% しかいませんと、日本では。でそれでたくさんの日本人が救われるために祈っていましたら、長崎と語られて、東京から長崎に来て来ましたと。で長崎って知ってますかって聞いたら、みんな知ってるんですね。東京大阪に次いで広島長崎だけは学校で習うと。 長崎って知ってる？全員小さな子どもたちも。で、本当に2つの意味で理由、特殊な町ですと、殉教者のことを言いました、ルドヴィゴのことを言いました。その時に本当にアメンって言ってくださって、でもう一つ原爆のことをお話した時に、まず神様が原爆の真下で今礼拝をしています。最初に本当に悔い改めてフィリピンに行き、中国に行きました、韓国にも学びに行きましたということを、悔い改めのことを言いましたら、中にですね、フィリピンの牧師さんが最前列にいたんです。知らなかったんです。で、韓国の人もいました。で、その方々が本当に後で言ってくださった、戦争中私はフィリピン人はみんな日本人を憎んでた、ヘイトって言われたんですね。でも私たちはあなたが大好きですと、日本人が大好きですとおっしゃってくださって、すごくいい関わりというか、その牧師さん、副牧師だったんですけど、バイブルクラスに今度から一緒にやろうということで、良い関わりが開かれました。で、3つ目の教会でもですね、証しをさせていただいて、その時特別賛美だったんですね、言われて困ったんです。英語ですよね。で、本当に英語であまりやってこなかった。でも最後は結局はゴスペルクラブで白馬に行った時の You Always というしかやってなかったので、あれをもう楽器も何にもなく、マイクも何もなく、マイクはありました。で、アカペラだったんですけども、たった一人だったんですけども、本当に恵みでした。それは私たち一人でも、最後は一人なんです。最後は楽器も何もない。でも一人でも賛美をすると、神様が技をしてくださるんだなっていうことを思いました。知らないうちにFacebook に上げていただいてて、私見てないんですけど、高校の貧しい子供たちがいる高校のオーナーの方が、それを見てくださっていて、本当にいいねって教えてくれたっていうんですね。で、どんな風だったか分かんないんですけど、賛美隊として出ていくこと、そして小さな長崎っていうのはすごくそういう福音を発信していかないといけないところ、全世界が耳を傾けて聞いてくれるんだっていうことがすごく分かりましたし、一言で言えないんですが、ちょっと本当に全世界に目を向けて世界に出ていくときに、私自身のその抱えていた問題をどうしてフィジーの人に助けられるとは、フィリピンの牧師さんに助けていただくとは思ってもいなかったので、神様の本当に大きさというか偉大さということを本当に今回感じて帰ってくることができました。そしてですね、最後に長崎の原爆の丘に十字架を立てたいんですという幻とビジョンを言いましたら、みんなすごくそれもアメンって言ってくださって、本当に力強く思って帰ってくることができました。本当に感謝します。神様に栄光します。
それでは、賛美の後に。